どうもこんばんは。セレブさんのコネラジ木曜日でございます。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
遅いですけどね。
11月12日
はい。
に言うことではないですけどね、あんまりね。まあまあ
日本で最後じゃないですか。今年明けましておめで
まあ。いや、
とうござい
もしかしたらそうかもしれない。
ます。ね、日本最地、2023年最地の、明けましておめでとうございます。
明けまして、納めですね、じゃあ。
明け納めが今、日本で
明け納めが終わりました。
ということで、まあ、年末年始、皆さん、いかがお過ごしだったでしょうか。いろいろ僕、ちょっとまた、県外行ったり、いろいろあったりしてね、これスタートがこの日になってしまいましたが。
コネラジ自体のスタートですか、今日が。
でございます。
おお、木曜日がじゃなくて。
そうなんであ す、そう
ら
なんです。
ららら、
ゆっくり
そう
になっ
か。
てね、おりますけれども、
うん。
そしてまた今日は収録ということになっており
そう
ま
なん
し
ですよね。
て、お願いします。いやー、何してましたか、年末年始。
年末年始はね、非常に平坦な、もう、やもすれば年末年始、11月中旬みたいな過ごし方してましたね。
いや、ちょっと待って、人によんねん、それ。一人、1月中旬の過ごし方
あ、じ
ちゃう。
ゃあ、2月下旬みたいな過ごし方。
一緒。人によっ
まあ、
て違う。
特になんでしょうね。まあ、変わったこともなく。
通常運転みたいな感じ、要は。
そう、だから、年越しも別に僕は寝てましたし。
そうですか。
そうそうそ
季節感がなくなってるのは、果たしてこれ、いいなのか問題がありますよ、それ。
まあ、節目はね、やっぱ、本来はやりたいんですよ。
なんか、お子さんとかいたらやりそうやけどね。
ああ、そうね。まあ、クリスマスとか、まあ、お
うん。
正月とかは、まあ、でも、クリスマスはやりましたけど、お正月って、よく考えたら、まあ、初詣行ったぐらいで、
ああ、なるほ
まあ、
どね。
なんか、形式ばったこと、別にないなと思って、まあ、実家にもうね、帰れればよかったんですけど、
仕事もなく。なら、さあ、あなたの奥さんの、親族のご挨拶回りして、お年玉を子供がもらうって、それを親が取り上げてみました、みたいな、そういうことはないわけ。
あ、それはありますよ。それはあります。
じゃあ、ちゃんとやってますね。お正
まあまあ、そうね。まあでもなんか、なんでしょう。初日の出行きましたとか、
月
たこ揚げしましたみたいなのは
まあ
そうね。
な。タコあげたいんちゃうの？息子さんぐらいの年になると。
なんだろうね、タコがね、タコをあげてる人あんまいないなと思って。ただね、こう糸満市なんで、あれなんです、旧正月なんですよ。
あ、そういうことか。
そうで、多分旧正月、なんかタコも、去年もあげたんですけど、タコ自体は。多分旧正月にあげてましたね。
ああ、そっか。旧暦の正月文化なんですね。
そうそうそうそう。
そっか。あ、じゃあなんか、糸満の人は2回正月があって、その分2回お年玉あげなあかんとか、2回お年玉もらえるとか、なんかそんなあったっけ？
なんか、まあ、言いますよね。これが、ギャグなのかは、定かではないんですが、ただ、まあ、確かに、旧正月なのかなっていう、お正月感はそんなに感じない。旧正月の方がどっちかというとあるかもしれない。
そうですか。全然ね、旧正月文化に触れてないから僕わかんないですけどね。
旧正月はでもなんか、いいように、使われてる感じがする。なん
と言い
か、
ます。
大掃除とかさ、ほら、旧正月までにやるかみたいな。
ああ、なるほどね。
別に、そんなに旧正月を大々的にやらない人も、旧正月はなんかダイエット、旧正月終わってからやろうかみたいな。
正月太りはもう正月終わっ
そうそう
てから
そ
みたい
う。
な。
みたい
長い
な、
な、空間が長いな。
非常に便利に使われてる感じあるな。
そうですか。いや、まあでも、いい、こうゆっくりできたお正月なんですかね。
ゆっくりしてましたね。ゆっくり。
あ、いいです。 一番いいですよ、それは。
はいはいはい。
私はちょっと福島の方に行っておりましてね。
おうおうおう。
結構ね、年末三が日ぐらいまでは結構ね、アクティブに動いてたんですよ。
うんうんうん。
この、今、帰宅困難区域にまだなっている、はいはい、福島大熊町というところに行って、
うんうん、
そこで唯一まだ、津波で、こう、行方がわからなくなっている、方がいて、木村優奈ちゃんっていう子がいて、
うんうん
うん、お父さんがもうずっと10年以上、この遺骨をずっと探し続けてて、
うんうんうん、
で僕もこの遺骨収集に正月からちょっと1月1日からちょっと仲間入りに行って、サクサクサクサクこうここら辺であろうっていうのをこう探しながら行ってたんですけど、まあでもこの津波ってすごいこう範囲じゃないですか。
そうね。
でもう本当全然見つからなかったな、この10年ぐらい。
うんうん。
初期の方に見つかって、そっからも全然見つからなかったんやけど。
はい、10年経つか、そうか。うん。
去年、うん、沖縄でね、ずーっとこう戦没者の遺骨を収集してる具志堅高松さんっていう方が、
はいはいはい、はい。
遺骨を福島で探してる木村さんっていう人とこう繋がって、
うん、
安田夏樹さんがこう繋げて、
はいはい。
で、この具志堅さんが福島に行ったのよ。
うんうん。
で、もうほんまにね、行ってみたらもう、こう足がぐわーって生えてるのが、もう広大な敷地あって、
はいはいはい、
もうこの中でもう10歳ぐらいの女の子の遺骨を探すって、
うん、
10年前のしかも無理やろみたいな感覚で、はいはい、行ったら、でも具志堅さんこれまでのノウハウがあるから、
うんうん、
津波ここがあってきて、でご家族で見つかって亡くなった方、その時一緒にいたであろう方がそこで見つかったってことは大体ここら辺ちゃうかっつって去年、うん、作業始めて草があって、はい、ここら辺ちゃうかっていうので掘り始めたら、
うん、
20分で大腿骨が見つかったの。
へ
ー、ちょっともうなんかね、僕あんまりこうスピリチュアル的なことは信じないんですけど、なんかやっぱちょっとこれすごすぎるなっていうのをちょっと感じてね。
すごいな。
そう
で、ノウハウで言っても全然ね、戦没者と津波って、うん、全然違いそうですけどね。
全然違いそうですけど、うん、でもまあ、流されてるとしたらここら辺やろみたいなので、
うん、
いや、ほんまにね、これなんかちょっと奇跡やなと思って、で、
はいはいはい、
去年そういうことがあったから、僕、今年ちょっと参加させてもらって行ったら、結局、3日間、もう丸1日ばーってこう、いろんな人とこう、作業したんやけど、まあまあ、結局、見つからず、全然。
ああ、そうか、うんうんうん。
改めてね、この20分で見つかったらすごすぎんな、うん、みたいな。
へえ。
うん、こともあってね。
うん、
この具志堅さんが、もうずーっと沖縄に住んでて、沖縄から出たことないっていう人で、
はいはいはい。
この正月、1月の福島の寒さに、引いてんのよ。
はいはい、うん、いや、それはもうそうですよ。どこも寒い、どこも寒いもん、1月なんか。
そうやろ？で、このさ、具志堅さんのこのなんかこの寒さへのリアクションがなんか俺からしたらこう可愛いのよ、なんか。
はいはいはいはい。
なんかこう、去年なんかはなんかこう、初めてこの時期の東北に行って、
はいはい。
もう衝撃食らって、なんか、
うん、
なんという、世の中があるんでしょうって、なんかそう。
ああ、はいはいはい。
今年も、なんか、部長がなんかこう、たまたま、帰宅困難区域で人もおらんから、ガーってこう、渡り鳥がガーガーって聞こえてたのよ。
はいはい。
その時に、具志堅さんが、ペンギンって一言言って、そんなわけあるかみたいな。
まあまあ、でも、寒いイコール、もう、ペンギンみたいなことなんでしょうね。
いや、面白かったですね。雪もちょっと降って、
その、はいはいはい。
でもね、もう本当に、ヨン様っていうぐらいも、こんなこと
そっか、また、でもいいですね。なんか、いろんな体験があって。
そうなんですよね。
あ、
まあまあ、その、遺骨を探すという作業は、まあまあ見つからなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、いろんな話を聞いて、まあまあまた勉強にもなったんですよ。
はいはいはい。
い いや、特にこう、
これはもう個人的な活動のみなんですか、あの遺骨を探すというのは。
一応動画いろいろこの木村さんっていう方に、
はいはいはい、
こんな区域案内してもらってお話聞いて、はい、まあ、記録用にいろいろ撮影はしてたんですよ。
あ、この木村さんがなんかどこかもう個人的に動くしかないですか、どっかの支援を受けたりとか。
あ、はないです、ないです。
うーん、
本当に個人でやってる。で、ボランティアが集まってやってるってい
う。ああ、そうか。
そうなんですよ。
へえ。
で、まあちょっとね、この木村さんが防災とか災害やった時のなんか心づもりについてみたいなのを話しながら、こう困難区域をガーってこう回って案内してもらってたりしたんですけど、
はいはいはい、
もうね、あそこら辺行ったら普通に今ここはあの、被爆の線量これぐらいですみたいな、何倍を敷いてるとですみたいな、はいはいはい、測定する機械が各地にあんのよ、もう。そう、なんか沖縄で言ったらもうなんかあの唐揚げ屋ぐらいある、なんか最近。
いや、めっちゃありますね。じゃあ、
そう、めっちゃあるのよ。
何かしらの金賞を取ってるよね、唐揚げ屋全部
ぐらい
の、うん、俺らのコンテストが多いのか、
うん、
金賞が広いのか、
ちょっとあのね、モンドセレクション金賞ぐらい、なんか、果たしてこの金賞には価値があるみたいな、唐揚げあるじゃないですか。
あ、それぐらい。
うん。あってね。
へぇー。
そうなんですよ。だから、
これマジででも、行ってみないと分かんないですね。なんか、こんなこと知らんかったもんな。
そうなんですよね。
あれ。
で、なんか、こう、小学校とかも行くのよ。
はいはいはい。
で、もうほんまに、避難したそのまま、もう、で、帰宅困難区域になっちゃったから、誰も帰ってこれず、荷物も、まあ、荷物取りに行ったりできるけど、そのままなってるのよ、小学校は。だったら、本当に机の上にバーッと辞書が置いてあって、こう、板書してて。
そっか、授業中のもうと2時とか、そんなぐらいですもんね、確かね。
だからなんか、あ、ほんまに10年前から時が止まってるみたいな、そういう状況で残ってて、で、逆にこう、帰宅困難区域だから、もう誰も手つけずにこのまま残ってるみたいな感じなんですよ。
はいはいはいはい。
帰れるようになったら、どんどんこう、建物壊したりとか、なんか、中野も掃除したりとかで、当時のこう様子がわからなくなるけど、帰宅困難区域になってるから、そのまま保存されてるみたいな雰囲気で。
はあ。
でちょうどなんか朝は朝のこうなんか辞書を開いてやるなんか時間があって、それのやつでバーって辞書が置いてたんやけど、なんかちょっとこの亡くなったね、あのこのユーナちゃんのクラスに行って、でそのなんかあれがユーナの席ですとか言って、あ、なんか机の上にこの絵本置いてて、あ、こんなん読んでたんやなとか、ここ来たら思い出せるんですよみたいな話してて、なんかギュッてなるなみたいな。でこう話で聞くだけじゃなくて、行って あそこに座ってたんやって思うと、なんかこう、実在感が出てくるというか、
うんうんうん、
で黒板にどんな授業してたやろうと思って見てたら、
うん、
文字が 2行書かれてて、
はいはい、
柔らかい殺虫剤って書かれてて、
ほうほう、
これどんな授業みたいな。めちゃくちゃいいけどみたいなのがあったりして、まあまあまあ。それでこう、ほんまに夜とかなったらもう、ほんまに真っ暗で、誰もいなくて。
へぇ、
うん、まあ、なんかもう、沖縄とか住んでたらね、なんかもうすっかり忘れてしまいがちですが、まあ、こういう地域はまだまだあるんやなというね。
逆もしかりというか、なんか、沖縄基地の戦闘機がめちゃめちゃうるさい、うん、うるさいんですけど、なんでみんな知らないのみたいなこと。言うじゃないですか。うん、
はいはいはい。
一緒ですね。
まあそうでしょうね。
よく。
だから、絶対各地にこんなところがいっぱいあるはずなんやと思いますね。
あるよな。
で、民間っていう。ほんで、まあ、そこでね、大熊町っていうとこ行った後に、福島第一原発にちょっと入ってきたんですよ。
おうおうおう。
なんか計算
書。入れるんですか？
そうなんですよ。経産省の、木野さんっていう方がいらっしゃって、
はいはい、
で、この方が結構いろんな方をこう原発 福島第一原発の中をこう案内するツアーみたいなのを結構やってるんですよ。誰でも行けるってわけじゃないですけど、なんかこうつながりを持てば行けるっていう感じで。
ふんどしがあれば行けるんですか？
私はむしろあのない方がいい。
あ、ない方が、あ、なるほど。
ふんどしとかで言っても怪しまれるからやめといてもいい。俺ふんどし入ってなかったらもっと早く入れてたかもしれない。
そうな。
もうまあ、まあ、この木野さんっていう方は、まあ、一応政府の側の人間で、
はいはいはい、
まあ、いわばこう今すごいいろいろ物議を醸してるこの福島第一原発の処理水を、
うん、
まあ、放出しようとしてる側の人間なんですよ。
はいはいはい、
割とこう僕からしたら処理水とか嫌やなと思ってるから、
うん、
まあ、こういうなんていうか立場としてはちょっと違う感じで、
うん、
ほんまこの木野さんと一緒に何かに出るとか木野さんのツアーに参加するっていうだけで、うん、お前は政府広告に加担すんのかってすごいこうお怒りになられる方もいるぐらいの、まあまあ、けど、うん、この木野さんっていう方がでも俺はちょっと面白い人で、
はい、
もう東京に住んでた方なんですけど、
うん、
まあ、ずっとこう経産省で原発周りのお仕事をされてて、でこの福島第一原発の事故が起こってから、
うん、
もうこの人はもう家族全員引き連れて福島に移住したんですよ。これはまああのまあこういう原発事故を引き起こしたまあ一人のこう関係者としてもう福島に移住して、で地元の人としっかりやり取りをしながらもうここに根付いて一生俺はここで暮らしてこの廃炉まで見守るっていうなんか覚悟を決めてい
った
という。立場違うけどなんかこういうのを聞くと。なんか、ああ、なんか、立場違うけど、なんかこう、俺みたいなやつも、こう、来て、ちょっと話聞いてよってやって、なんか、まあまあ、かっこつけた言い方すると、こう、なんか、対話の道を開こうとしてる人ではあるよな、みたいな。
はいはいはいはい。
そういう方なんですよ。
うん、
で、原発入るんですけど、まあ、もう、もうセキュリティとかも、もう、防護の服とかも、なんか、すごいんですよ。
ああ、怖い、俺、
うん、
こんなところに江森さん入れるの嫌だわ。なんかボタンとか押すでしょ。
ちょっと待ってくれ。
なんか押すよな。
確かにな。
なんかいろんなボタン押してきたでしょ、今まで。
木野さんこれな、なんですの、押してやってその。みたいな。このバルブ緩めたらどないになりますの、ね、緩めながら聞くみたいな。
こんな人だからさ。
いやいや、でもなんか、入る前に、あらかじめ、なんか、うん、体から今ある、発してる放射線の量を計測して、
はいはいはい、出た、
まあ、どれぐらい要はまあ被爆したか、
はあ、
そのサードを測って数字がこれ以上多かったらもう一回除染作業行きましょうとか、
へえ、
もう靴下も何重にもう靴下手袋手袋の上にもう一枚手袋その上にゴム手袋で頭にとかなんかずらって並んでて順番に袋に入れてこう入っていくみたいな、
はい、
でここでは靴下2枚履いてここ見終わったら1枚脱いで次行ってみたいな、なんかそんな感じなんですよ。
はあ、
もうでもういろんなとこどこか入るたび必ずなんかピーってやってセキュリティーバーンみたいなでこう中指を入れて静脈の形をこうチェックして入るみたいな。
へえ、
でも事故も絶対こう起こしませんみたいな感じだったんですけど、ほんまにあの一番最初の扉が、
うん、
不具合発生中って張り紙があって、
いや、
怖い怖い、
張り紙
で、でその下に当て付けが悪くなってますって書いてて、やってます。これくらいどうにかでけんか今すぐ
一番前でしょ、
一番最初のドアがそれやったから、
あ、
これなんとかなれへんのってめちゃくちゃ思ったりしたんです
けど、静脈のなんとかはいけるのに立て付けは、そうそう立て付けはすぐ直してくれたよな、
ガタガタガタってなりながら、ね、入ってしてたんですけど、まあまあでもあの話とか聞くとさ、まああの福島第一原発の、 あの1号機の中にあるまだこうね、中のデブリを処理 しきれてないっていう、
うんうん、
いつ処理できるようになるかわからんみたいな話を聞くとやっぱこうすごい深刻で、
うん
ね、デブリがトータル 880トンあるのよ。それをこうちょっとずつこう取り除く作業をするためにロボットを入れんねんけど、
はいはいはい、
年に数回ぐらいしか入れれないらしいんですね。
ほうほうほう。
1回につき取れるデブリの量が数グラムとからしいの。
へえ。880トンあって
数グラムずつ年に数回しか取れへんちゅうことで、まあ、ほんまにもまだまだまだまだほんまに目処立ってへん、あれから10年以上経ってんの、感じでね、怖いですよね、恐ろしいですよね。
なんかスプーンで太平洋の水なくせって言われてる感じですよね。
確かに確かに、
なんかもう想像もつかないですよね。
うん、だからほんまになんかこのまだまだ廃炉作業って、まあ、ロボットとか開発しながらもっと効率よくできるのを作ってるみたいやけど、はあ、まあそれは結構難しい技術なんですって。
そっか、そう。ドアの不具合からでもね。立て付けからでも、
うん。心配ですよね。
はい。
まあまあまあいろいろ話も聞いてて、やっぱこう、東電が やっぱりこう、この事故は悪かったと。やっぱこう、そういう話でどうしてもなるのね。
うんうんうん、
で東電はもう15メートルクラスの津波が来る可能性があるってことを分かってたと。
はいはいはい。
で、なんかね、結局今回の事故って津波が来て、津波によって電源が喪失されてしまって、なんか冷やしたりとか水入れたりとかができんくなったからやばなったってことなんやけど、
うんうんうん、
あのすごい福島第一原発で行って、バゴーンってこの坂があって下に原発があるのよ。電源を坂の下じゃなくて、崖の下じゃなくて、上に置いてたら大丈夫やったんやけど、
はいはいはい。
だから福島第一原発のこう、そう、東電が15メーター級の津波が来るって分かった時点で、工事をして、電源を上に上げとけば、こんなことにはならなかったと。
はいはいはい。
なんか、リスクを分かってたけど、ほんまに津波起きるかどうか分からへんしってことで、数億円をケチったがために、今もう何千億っていう、まあ、借金抱えてるっていう状況になってしまったみたいな。
ははは
で、ね、なんかいろいろ、こう、この前の地震があった時とかも、なんか排水タンクがバッてこうずれちゃったらしいのよ。
はいはいはい。
ずれたけど、事故にはならんかったから報告しませんでしたみたいな感じで。隠蔽体質と言われてもおかしくないみたいな。
うんうんうん。
あんな事故があったんやから、ちゃんと教えろ、教えろよと。
はいはい。
これもうタンクだけじゃなくて、東電の意識もずれてんちゃうかっていうことを、うん、木野さんが言ってて。
はい。ああ、じゃあ次のスタンドアップでそのまま言うわけですね。
あの、許可取りました。これネタで使っていいですか。どうぞって言ってたわ。
日野さんはじゃあなんか試してるかもしれんな、ネタを。日野さんもどっかでやるかもな。
滑ったら、これ日野さんからもらったやつです。
いや、次。
滑ったらね。
誰が隠蔽体質の話してるんですか。
浮きたら、日野さんからもらったってことは隠蔽してる。
なんで
滑ったら、あの、情報開示します。日野さんから。
はい。
ね、だとまあ処理水の話にもなるわけね。
はいはい。
処理水なんかこういわゆるあのアルプス処理機みたいなのがあって、
うんうん、
こういろんなこう放射性物質とこうわーっとこう処理できるけど、まあトリチウムってやつだけ処理できなくて、
はいはい。
それはもう薄めてこう放出しますみたいな感じで、まあいわゆるそれが処理水って言われたり、まあいやいやトリチウム残ってんねんから薄めようともそれは汚染水やろっていう人がいて、
ほんほんほん、
僕もあの、ね、処理水嫌やなと思ってるんですけど、まあ、やっぱ木野さんとか、まあ、その他のスタッフのお話を聞くと、あの、まあ、安全なレベルまでこう薄まってて、で、
はいはい、
こう世界各国、日本の他の原発でも、このトリチウム水はもうすでに海洋放出してると。
うんうんうん、
で、基準に達したトリチウムの処理水はもう、放出してるから、まあ、福島第一原発もまあ問題ないんやということで、
はいはいはい、
まあ、まあそういう立場なんやと思いながら聞いてたんですけど、
はいはい、
最後、まあ、そのトリチウム水が入ったペットボトルを渡されるんですね。
はいはいはいはい。
ここでトリチウム以外の放射線が入ってないかどうか、なんか機械でチェックするので、こう数字を見せてくれたりするんですよ。
はいはいはい。
で、なんかいろんなスポットスポットで、写真を撮ってくるんですよね、木野さんが。
はいはいはい。
で、自分のブログなり、SNS なり載せてくれて大丈夫よって写真を撮ってくれるんですよ。で、まあ、自分でスマホ持ってって、自分でパシャパシャ撮るのはダメで。
はいはいはい。
こう入り口とか、なんかいろいろな設備のボタンの場所とかが、こう、公になると、こう、テロの時に、すごいなんかこう、
うん、
地図とかがバレてまうから良くないから、あかんよ、映らん、あかんも映らんように、もう木野さんが全部撮って、最後、
はい、
施設の人たちがチェックして、僕のところに来るってことで写真ももらったんですけど、
はいはい、
最後、じゃあこれトリチウム水です、って、はいって渡されて、じゃあ写真撮りますって言われたんだけど、トリチウムの処理水を持って写真撮るとき、どんな顔してるか分からない。そう。
笑っていいのか。
そうそうそう。はいってわけにもいかんやん。
で、色他にさ。色ハスの CM みたいにはいかんもん。
でさ、これ、他の人も写真撮んねんけど、みんなの顔がちょっとおもろいよ、なんか。はしゃぐわけにもいかんし。
そうね。
深刻、なんか、で、なんか分からんけど、もう、俺一番これやなと思ったんが、もう伊右衛門の CM の顔すんのよ、みんな。
この、格式のある緑茶です、みたいな。
そう、
で、京都の葉っぱ使ってます、みたいな。
で、おもろくて、ちょっと首を斜めに
する。ああ、やっぱ、あるんだ、どの。
こう、なんか、処理水ですじゃないけど、これ、
はい、
俺写真撮るときにこれどうしようかなと思って、ちょっと一ギャグ入れてやろうかなと思って、
はいはいはい、
ちょっと電波が乱れて一回バツッと切っちゃったんですけど、
切れましたね、
はい、
それはいやでもちょっとあれですよ、もうボケ前で切れましたから。
そうね、俺どこまで喋ってた？
ペットボトルを渡されて、まあ皆さんの写真が、まあ、ちょっとぎこちない感じで、
うんうん、
で江森さんこれは一ボケかましたろう。
かました
ろうで、じゃあどんなポーズを取ったんですかですよ。
で、ちょっと待って、
やばい、やばい、やばいですよ、だから。
すごいなんか嫌なところで切れたけど、まあまあ、一応言い切るとね。
でもだから政府が止めたかもしれないです、今、電波。
俺さっき電波止まってる時、全く同じこと言うたわ。嫌ですね、コンビって。まあ、
はいはい、
なんか。かましたろうと思って、
はいはい、
ちょっと沖縄のこのカチャーシーの動きとペットボトル持つみたいなのをやって、
はいはいはい、
でカシャってこうと取られて、でこれ何のポーズですかって聞かれたから、
はいはい、
やっぱ処理水こう排水する排水ということで、うん、排水おじさんだったんですって言ったんですね。木野さん、あ、そうですか、では次って全然処理してくれなかったですね、これ。
いやいや。
っていう話をちょっと、
あ、これが、ちょっと落ち前に CM またいちゃったから、
ちょっと恥ずかしい感じ
ですね。落ちは CM の後ってなっちゃったな。
最悪でしたけども。まあまあ、でも、まあそういう経験をして、
はい。
で、まあ結局処理水どうやねんってところで言うと、まあ僕はもう結構ね、多分批判がすごいあると思うんですけど、まあ僕はもう本当に超消極的容認かなって感じで、
うん、ああでもなあ、代案があればいいんですけどね。
そうなんですよね。まあ来年の秋ぐらいかにはもうタンクいっぱいになって、うん、もう保管する場所なくなっちゃうと。
来年の秋、
はい、今年か、今年
だな、
今年かもしれない。
でも、もう言うてる間にって感じですね。
そう。だからまあ、それまでにいい方法が見つかれば、でね、あ、今年の秋に放出する予定なのか。で、来年にはもう満杯になる予定なのかな。で、まあまあ、というところで、まあ、
はい、
もう、やむなしなのかなと思ってて、でも、やっぱりでも放出もしてほしくないし、ほんまは。うん、そもそもやっぱこういうものを、放出したりとか核のゴミをずっと残し続けるような、なんか、うん、やっぱ原発というもの自体に対する こう反対への気持ちがすごいやっぱ改めて出てきて、
はいはいはい、
処理水放出するか放出せずに満帆になるかっていう、あのもうクソの二択を突きつけられてるわけやん。どっちも選べへんわみたいな。
はいはいはいはい、
だからなんかそれにそういう状況に追い込まれる原発というものがもうなんかもうやっぱうんざりして、結局じゃあなんで原発を動かさなあかんねんってなると、まあ、当然今再生可能エネルギーとかすごい伸びてきてそこに投資せいやっていうのもあるけれども、
はいはい、
俺らの電気の使い方なんちゃうかなみたいな、
うんうんうん、
わけわからない、電力逼迫してるって言ってるのにクリスマスイルミネーションビカビカビカみたいな、これ どないやねんみたいな、
はいはいはい、はい、
こう思ったりしてね。
確かにな。
そう、
うんうんうん、
この木村さんなんかはもう今太陽光パネル1枚だけで自分の生活してんの。
あ、賄ってんだそれで。
そうそう、だからなんかまあそこまでせえってわけではないけど、なんか、
はいはい、
結局原発反対処理水反対もそれもすごい僕も改めて思ったけど、じゃあでもそれを動かさなあかんような生活してんの誰やねんって思うと、なんか自分の方にちょっと矛先が向かってきたというかね。
まあな、まあ、誰しもがね電気は、
うん、
使ってるしなっていう。
そうだからなんかちょっとその自分の電気の使い方とか電力会社の選び方とかなんかそういうことをちょっとなんか考えなあかんのかなと思ったりした、そういう僕は年末年始でしたね。
はあ、ははあ、
まあ、またちょっと今日僕が話した、
うん、
もうちょっとね詳しく動画でまた作ろうかなと思ったりしてるんですけど、
はいはいはい、
それ見てなんかおもろいネタ思いついたらまた送って
僕しかり、木野さんしかりがじゃあ
木野さんと深夜という作家が今2人ついてます、まあ、という、はい、感じでございました。
はいはい
はい、ってことで、まあ、あの遊んでばっかりこんなに遅くなったわけではないですよっていうところ、
うんうんうん、そうね、
ですね、はい、新年一発目のコネラジでございました、で今日は僕京都に行って、ね、デニー知事とやってきますんで、今日も決して遊びではないですよというところで収録でございました。はいはい、ということで、じゃあ今年も一年よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで以上でございます。セラバさんのコネラジ、番組スポンサーもね、集めてますし、あと、限定メンバーシップ等が登録してくれたら限定動画を上げると言いながらも、最近滞ってるので、もう今週また上げますんで、ぜひよろしくお願いします。あと、おかんのカレンダー買うてください。
そうですね、まだまだ間に合いますね、1月なんでね。
はい、それで以上でございます、お送りしたのはエモヤンと
リップサービス近所深夜でした。
またね。